78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji. Good day. Good day. Yamanashi Daigaku.
Future Seed.山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学生命環境学部の情報を中心に教育学部、医学部、工学部の情報をご紹介しています。各学部の先生にご出演をいただき、生の情報をお伝えしていきます。今週は先週に引き続き生命工学科野田聡子准教授にお電話でお話を伺います。野田先生、よろしくお願いいたします。
こんにちは、もうよろしくお願いいたします。
先生は生命工学科の先生でいらっしゃいますが、まずはどのような授業を、担当されていらっしゃるんでしょうか。
はい、私は遺伝子工学と学生実験を担当してます。
はい、
生物は遺伝情報として DNA を細胞内に持っているんですが、この DNA に人工的な操作を加えて改変したり、生物の遺伝子を組み替えて操作する技術が遺伝子工学です。最近では DNA 鑑定で親子関係を確認したり、遺伝子組み換え植物にもこの遺伝子工学の技術が使われています。
はい、
あと最近だと、糖尿病の方はインシュリン用薬を飲んでいらっしゃると思うんですけど、投与されていらっしゃると思うんですけど、はい、このインシュリン用薬は遺伝子組み換え技術で作られた最初の医薬品になります。購入技術の原理を学んで、実際の学生実験では遺伝子組み換えを学生さんが実際に行っています。
その DNA の、勉強であったりとかってどんどん進んでいるイメージがあるんですけれども。
そうですね、1ヶ月後にはまた違う新しい技術ができたりとか、とても進歩が激しいので、勉強するのもちょっと大変かもしれないですね。
そういった授業を受けた学生の皆さんなんですが、研究室に入ってからはどのような研究を行っていらっしゃるんでしょうか。
はい、私たちの研究室では自然環境中の微生物を材料にしています。
はい、
でこれまではこの微生物学の研究っていうのは近代微生物学の祖って言われているコッホが開発したその細菌を1種類ずつ純粋培養する方法が用いられてきてました。
はい、
でただでこの純粋培養する方法で例えば抗生物質を生産する微生物が発見されたりとかして、いろんな微生物の性質が明らかになってきたんですけど、最近になってこの手法で私たちが認識できる微生物っていうのは実は環境中に実際に存在する微生物の 1% にも満たないっていうことが分かってきています。でそこで私たちはその環境中にこの培養できない微生物がどのくらいいて何をしているのかっていうことを遺伝子工学の技術を使って研究しています。で実際に学生は DNA を微生物から取り出して ATGC っていうその配列情報を解読して、その配列情報にどんな役割があるのかっていうことを解析したりしています。
その今までの方法だと微生物の 1% にも満たないって驚きですけど、それだけ可能性がいろいろあるっていうことですもんね。
そうですね。はい、
そんな夢を持った学生の皆さん、将来はどのような仕事を目指されているんでしょうか。
私のいる生命工学科では大学院に進学する学生さんが多くて、毎年6、7割ぐらいは修士課程に進学しています。
はい、
修士課程の学生さんというのは、研究に関連した食品や医薬品関連の企業の研究職を希望するということが多いです。であと研究とは直接関係のない企業を就職する学生さんもいらっしゃいまして、研究の過程で研究する過程で得る知識というよりは、その過程その研究を進めていく上で問題がどこにあるのか、でまたその問題を解決するためにはどういうふうなことしたらいいのかっていう、その訓練がどんな職業においても役立つので、いろんな分野で活躍している学生さんっていうのが卒業生には多い。
そうですよね。その問題をこう自ら解決策を考えていくっていう力が養えるっていうのは魅力ですよね。
そうですね。あと科学的に分析をする訓練であるとか、研究内容を説明したりするっていうスキルも、いろんな職業に役に立つんじゃないかなというふうに思います。
先生はその生命環境学部で学ぶことの良さはどういったところにあるとお考えですか？
学部としては分離融合を一つの特徴としています。 1,2 年生の間に学科横断的な授業を受けることで広い知識を身につけるということができます。
はい、
1年生の時には生命環境学部の文献を含む4学科で共通の生命環境基礎ゼミという講義を受けます。
うん、
この講義では学生さんが課題を選んで発表をみんなの前でするんですけれど、学科ごとにその文系の学科は文系の学科 の興味のあるテーマとか、理系の学科は理系の学科で興味のあるテーマっていうふうに、テーマ設定やまとめ方っていうのが学科ごとに特徴があるので、文系と理系の両方の視点を学ぶことができます。
さあ、そしてリスナーの皆さんから質問もいただいてるんですが、こちらは相模原市のゆかりさんから。先生はバイオエネルギーの生産の研究を行っているそうですが、微生物の研究から効率よく生み出せるようになったエネルギーはどんなものがあるんでしょうか、というご質問です。
はい、バイオエタノールなどの燃料はとても有名だと思います。
はい、
で最近ではバイオエタノール以外にブタノールとかプロパノールなどのアルコールっていうものが、そのエタノールよりもエネルギー効率であるとか保存するときの面で優れているので盛んに研究が行われています。でまたアルコール系の燃料以外にも水素やメタンなどの燃焼性のガスっていうのも微生物が生産しますので、その研究も非常に活発に行われています。であと最近では微生物を使って電気を作ろうというようなことで微生物電池などの研究、はい、開発も行われています。
微生物で電気がつくんですか？
そうですね、微生物で発電するということ です。
発電する、
はい、
実用化はまだされていないんですよね？
そうですね、まだ残念ながら実用化されているものっていうのは少ないんですけれど、研究は非常に活発に行われていますので、将来の温暖化防止などに役立つんじゃないかっていうことが期待されています。
微生物ってすごいですね。
そうですね、はい、
その電気を作ったりとか、もちろん抗生物質だったりとか、こう薬になったりとか、はい、いろんな、ね、可能性を秘めてますもんね。
はい、
やはりそのあたりも研究のしどころなんでしょうかね。
そうですね、微生物っていうのはとても面白いので、動物細胞とか以上に幅の広いいろんな知識が必要ですので、学生さんやこれから目指す方にはいろいろと、いろんな知識を身につけていただきたいなというふうに思います。
はい、では最後になりますが、リスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、インターネットやオープンキャンパスとかの情報を、いろいろ調べて一番合った大学を選んでいただきたいなと思います。
はい、
でただ、山梨大学も含めていろんな大学に、同じような学科がたくさんありますので、どんな大学に入るかっていうこと以上に、入学してからどのくらい一生懸命勉強するのかっていうことが、重要なんじゃないかなっていうふうに思います。
そうですよね、やっぱりこう学びたい気持ちが、ね、強く持てる、勉強をしてほしいですもんね。
そうですね、はい、
野田先生、2週にわたって本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今日放送したものやこれまでオンエアしたものは、グッデイの番組終了後、番組のブログから聞いていただくことができます。 FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、そちらもチェックしてみてください。山梨大学生命環境学部の情報を中心に、教育学部、医学部、工学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。